終わりが近づいている一つの主題、すなわち我らの義なるキリストが他のすべての主題を飲み込んでしまうであろう。最後の時代、キリストの再臨を間近にしたこの時代、一番大切な主題、一番大切なテーマは我らの義なるキリストであるとエレン・ホワイトは言いました。で、これはいつの時代にとってもあっても、クリスチャンにとって一番大切なテーマであろうかと思います。我らの義なるキリストですね。キリストが私たちのすべてである、私たちの救いであるということです。で、教会の中には時に立法主義的な教えが主流になることがありました。立法主義的な教え、これこれしなければならない、あれこれしなければならない、そうしなければ救われない、こうすれば救われるというですね、教えです。そしてその反動として時に福音主義というのが現れました。福音主義というのは義人あって成果のない教えです。もうとにかく十字架があれば何でも許さ、救われるんだから何をしてもいいというふうなですね、まあそういう安価な恵みと呼ばれるような教えです。で、私たちは立法主義でもなく福音主義でもなく、正しく立法そして福音というものを捉えていく必要があるんだろうと思います。それはキリストをどう捉えていくかということでもあるわけです。信仰による義という言葉がですね、クリスチャンにとっては非常に馴染みのある言葉です。で、この信仰による義という言葉のには二つの面が含まれます。つまり義人と聖化、清めです。キリストの十字架によってそれを信じる者が義と認められたならば、あとはキリストにあってキリストのように生きるということです。今年度の立川教会の年間目標というのを先ほど言いました。思わず笑っちゃったんですが、縦も横もキリストのように、ちょっとこのふざけたような、年間目標ですけど、実に素晴らしいですね。縦も横も、縦でしょ、多分神様との関係、横、人々との関係、縦も横もキリストのように、まさにこれです。縦も横もキリストのように私たちは生きていく必要があると思います。そしてその、キリストの義、我らの義なるキリストをどう捉えていくかということを今日ご一緒にですね、考えていきたいと思っています。で、信仰による義は、まあ、義人と聖化だというふうに申し上げましたけど、エレン・ホワイトはですね、こういう言葉も言ってるんです。信仰による義とは何か。それは人間の栄光を塵にして、自分自身では何もできない人間に代わってなされる神の働きである。信仰による義。義人も聖化もですね、人間の栄光を塵にして、自分自身では神の前に義とされることはできないけれども、自分自身では自分を清めてキリストのように生きることはできないけれども、神が私たちに代わってなされる働き、そこに身を委ねていくことだって言うんですね。で、そのことをご一緒にですね、今日考えていきたいと思います。先ほど読んでいただきましたガラティア信徒への手紙、ガラティアの信徒への手紙の第2章、15節お読みします。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。2000年前、ユダヤ人たちは自らを神の民と認じていました。神の民は必ず救われると信じていた。なぜなら、特別に神によって選ばれた民だからです。パウロも自分がユダヤ人であることを誇りに思っておりました。しかも、ベニヤ民族の出身、そしてパリサイ派に属していて、立法においては落ち度のないものであると、ピリピトのタイムの中に書いています。もう、当時のユダヤ人はね、神の意志は従前に聖書の御言葉の中に記されていて、その律法を完全に守れば、神の御心を完全に満たせば、救われる、信じていた。ところが、異邦人は神の言葉が与えられていないし、全く律法と無関係の生き方をしている。彼らは罪人、彼らは滅びていく。私はユダヤ人。そう 信じて生きてきたんだけれどもと言います。16節、けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。サウロと呼ばれていた時代、パウロがですね、もうガチガチの、ユダヤ教徒であったときに、キリスト教という、まあ当時キリスト教という言葉ではなかったんですが、新しい宗教、新興宗教が生まれてきた。ですね。ナザレの道とか、いろいろな、まあ、呼び方がされておりました。ナザレ派。で、びっくりしたわけです。その教えによれば、人が救われるのは立法の実行ではなくて、十字架のキリストを信じれば、十字架のキリストが私の救い主だと信じれば、罪は許され、救われ、永遠の命が得られるんだと、その信仰宗教は言うんです。とんでもないと思いました。何を言ってるんだと思った。で、彼は、キリスト教を迫害していったわけです。こんな信仰宗教は撲滅しなきゃいけないと。息を弾ませながら、キリスト教徒を迫害し、そしてこのキリスト教を撲滅することに、彼は献身していったんです。ところが、あのダマスコ途上で、復活のキリストに出会いました。彼の信じていたことが全く違っていたことを知ったんです。これこそ神の御心だと思っていたことがそうではないこと、これこそが神の御心に生きる道だと信じていたことがそうではないことを彼は知ったんです。モリアックというフランスのカトリックの作家がいます。こう書いています。パウロを愛しておられたキリストは、ダマスコ途上の曲がり角で、彼を待ち伏せし、そして捕らえられた。素晴らしい表現だと思いますね。キリストに、パウロは待ち伏せされて、あのダマスコ途上の曲がり角、実際に曲がったわけじゃないんですが、待ち伏せされて捕らえられた。私たちも皆そうです。あなたはなぜクリスチャンなんですか？なぜアドベンチストなんですか？と問われたら、いろんな証があるでしょう。でも説明できないところから。先ほど言いました、私はアドベンチストの家庭に生まれたので、今アドベンチストなんですが、でも同じようにアドベンチストの家庭に生まれたものは皆アドベンチストであるとは限らない。私の友達何人も教会から去っています。なぜ私が今ここにいるのか、ここに立っているのか、人生の途上のどこかの曲がり角でキリストに待ち伏せされて捕らえられたんです。だからクリスチャンだし、だからアドベンチストなんです。そしてそれでいいんです。完全に説明しきれない不思議な神との出会いがありました。キリストとの出会いがありました。パウロもキリストに捕らえられた。そして自分の救いが、実は自分が命がけで守ってきた律法の実行にあったのではないことを知るんです。人が義とされるのはキリストへの信仰による義だ、信仰によって義とされる、救われるのであって、決して律法の実行ではない、立法の行いではない。信仰による義という言葉をですね、解説するときにこの御言葉はよく用いられます。そして私たちは皆アーメンと言います。私の救いはキリストを、十字架のキリストを信じる信仰によるって言うんです。ところが今から100年ほど前、一人の若い牧師が、スイス人の若い牧師が、この翻訳は本当にこれで良かったのかって言いました。どの部分か、それは今私たちがね、注目している、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされるというこの言葉です。人が救われるのはイエス・キリストへの イエス・キリストに対する信仰によって、これは本当にこれでよかったのかってその牧師は言った。実はギリシャ語ではですね、原文ではですよ、このイエス・キリストへの信仰という言葉はイエス・キリストの信仰という言葉なんです。続角です。私たちが救われるのはイエス・キリストの信仰による。で、こののという言葉をイエス・キリストへの信仰、イエス・キリストに対する信仰と翻訳することは文法上間違いではありません。ですから、もう日本語の聖書に限らず、英語の聖書もフランス語の聖書もドイツ語の聖書もそう訳してた。ところが、このスイス人の若き牧師カール・バルトという牧師は、本当にこの訳でよかったのかって言った。信仰という言葉をギリシャ語でピステスという言葉が使われるんですが、これ信仰とか真実とか忠実とかいう意味です。実はこれは本来我々が救われるのはイエス・キリストの真実によると翻訳すべきじゃないのかって、イエス・キリストの信仰によってと翻訳すべきじゃないのかって彼は問題を提起した。当時あまり相手にされませんでした。しかし今この信仰による義というテーマをですね、考えていくときに、このバルトの提起した問題、無視できない。いや、むしろ、そうではないかと言われているんです。一昨年、日本の聖書協会はですね、新しい翻訳の聖書を出版いたしました。聖書協会共同訳というですね、訳です。で、聖書というのは、日本語訳の聖書は30年ごとにこう改訂されています。新教訳聖書が出てもう30年経ったんですね。で、新しい共同訳という聖書が出ました。そして、その前は口語訳聖書。まあ、今も口語訳聖書を読んでいる方、たくさんいらっしゃると思いますが、それも30年、そのから30年前、60年前です、今からすると。に翻訳されて。まあ、30年ごとに、その時の言葉に合わせて、まあ、翻訳が進んでいく。そして同時に、いろいろな聖書研究がですね、進んでいって、まあ、本文批評という、これが聖書の原点に一番近いんじゃないかという研究も進んで、まあ、翻訳がですね、改訂されていくわけです。で、一昨年ですかね、出ました、この聖書協会共同訳はですね、この16節を公訳してるんです。皆さん自分の聖書をご覧ください。私は今、共同訳の聖句をお読みいたします。しかし、人が義とされるのは、立法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは立法の行いによってではなく、キリストの真実によって義としていただくためです。なぜなら、立法の行いによっては誰一人として義とされないからです。このキリストイエスへの信仰という言葉がキリストの真実だと翻訳が変わったんです。人類救済の計画は、先ほど安息日学校でもお話しさせていただきましたけれども、人類創造以前から立てられていました。神の形に創造する人間がもし神に背を向けて、そして神から離れて死の世界に陥ったとき、どうやってこれを救っていくのかということは、すでに神の中では考えられていたことでした。そしてその時から、その時は子なる神であるキリストがこの人類の罪の贖罪のために身代わりの死を遂げて、その人類の罪を許そう計画されていた。その計画に従ってキリストは真実を尽くされて十字架に死んだんです。このキリストの真実がなければ我々の救いの道は全く開かれませんでした。父なる神を信じて、そして真実をもってキリストは十字架に死んでくださった。この恵みを信じることによって私たちは救われてるんです。このキリストを信じることによって私たちは救われている。で、もう少し言うとですね、 これはちょっと拡大解釈しすぎかもしれませんが、キリストは私たち罪人を信じて十字架に死んでくださったんです。三年半、あれほど寝食を共にして愛した弟子たちは、最後の最後にキリストを裏切りました。ユダはユダヤ人にキリストを売り渡し、ペテロはキリストを知らないって言った。そして捕らえられたキリストからみんなチリリババ逃げ去ったんです。ヨハネだけが十字架のもとに立っていました。愛しても愛しても、この罪人は私を救い主だとは認めてくれないのではないか。その恐れがあのゲッセマネの血の汗の祈りとなりました。神よ、父よ、私は計画通り十字架の道を行きます。でも人々は私の死を信じてくれるでしょうか、受け入れてくれるでしょうか。最後、彼は私たちを信じて十字架に死んでくれた。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか全く分かっていません。しかしやがて必ずこの十字架の死を自身の救いのための死であったと信じ、受け入れてくださると信じます。私は彼らも信じてこの十字架に命を捧げます。そのキリストの信仰があって初めて私たちの救いの道が開かれたんだと思います。パウロは自身がその十字架のキリストの死をバカにして、そしてキリスト教を迫害していた、その事実を知っておりました。でもキリストの真実を知った時にキリストを信じる者に変えられていったんです。カルバリの丘、ゴルゴダの丘というところでキリストは死にました。ちょっと離れたところにエルサレムの神殿がある。エルサレムの神殿が立っていたその小高い丘、かつては山と呼ばれておりまして、モリアの山と呼ばれていました。あのアブラハムがイサクを捧げた山です。2000年前、アブラハムは神を信じて一人子イサクを捧げました。2000年経って父なる神は私たち罪人を信じて一人子キリストを、イエスを、あの十字架に捧げてくださった。神を信じることは永遠で絶対で、そして不変の神を信じることはそれでさえ大変なんですが、しかしそれはある意味賢明な判断です。しかし人間を信じるということ、この罪人を信じるということはなかなかの冒険です。しかし神は人間を信じて一人子イエスを捧げてくださった。そしてこのキリスト、神の真実をもとにして私たちの救いの道が開かれたんです。キリストを信じることによって私たちは救われました。義と認められました。そしてキリストに信じてキリストにあって義と認められた者は、今度はキリストと共に生きていく道を選びます。ちょっと飛ばします、時間があまりないのでですね、20節の言葉、パウロが、私はキリストを信じて義とされたと言ったパウロはですね、20節に、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです、私が今肉において生きているのは私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。共同訳聖書では最後のところ、神、私たちのために身を捧げられた神の木の、神の子の真実によるものですと、まあ、当然、こう翻訳はされています。 キリストの真実を信じて、キリストを信じた者は、キリスト中心に、キリストに全てを捧げて生きていくんです。だから、パウルは、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちにあって生きておられるのです。で、これが聖化です。清めです。キリストによって救われた者は、キリストをうちに主と招いて、キリストによって生かされていくんです。で、このことを私たちは日ごとの選びの中で生きていく。今日も主よ、私のうちに入って私をすべてご支配くださいって。私を導いてください。生きているのは私ではありません。あなたです。という告白へ導かれていく。そのことを願うのは、願うのがクリスチャンの生きる道であるということですね。で、ちょっと具体的に一つですね、一人の方のお話をして、理解を深めたいと思うんですが、私、たびたび、ミス青森の話をさせていただいています。で、この人の話をするためにですね、本当に心がこう、燃やされるんですね。で、今年ですね、このミス青森ってずっと私が言ってきた人、これは他教派の、日曜教会の方なんですけど、先生からこの人のお話を聞いて、その先生の本から学んで、また何回かお話をして、この人についての理解をこう深めてきたんですが、名前は知らなかった、ずっと。ところが、今年のですね、2月3月、ある教会でこのお話をしていましたら、ある信徒の方がですね、先生、岩屋さんのことよく知ってますねって言われたんです。びっくりしました。岩屋さんって。あのミス青森ですよって。岩屋さんっておっしゃるの？そうです。岩屋京さんって言います。岩の谷の、今日は香るという字を書いて岩屋京。母の学友です。実はその方はですね、元は無教会の、無教派の、無教会派の、出身なんです。ご両親も、無教会。ご両親が無教会の方で、で、お母さんが伝道師として学んでいるときに、この岩屋京さんと机を並べて勉強した。で、お母さんから彼は、その、岩屋さんのことを聞いていた。で、私はお話をしたもんで、よく知ってますねって言われた。で、私この岩屋京さんっていう名前を知ったので、帰ってですね、ネットでこうググったわけです。そしたら、初めて別の牧師さんの、私が聞いていた日曜教会ではない別の牧師さんが、この岩屋さんのですね、お話をしているのを読みました。それ若干話は違うんですね。まあ、一人の人を巡っての物語というのは見方によっていろいろ変わってくるんだろうと思いますけれども、その最新版をもとにしてちょっとお話をさせていただきたいと思います。60年ほど前、岩屋京さんは青森県で、ミス青森に選ばれました。で、彼女はですね、まあもちろん容姿も美しかったんですけれども、声も綺麗な銀行に勤める方だったそうです。この部分は青森県の私たちの信徒の家庭集会でお話をしたときに皆さんが、ああ知ってる知ってるって、その村の方だったらしいです。この岩屋さんはですね、でお話をしてくださったんですが、まあ銀行に勤める方で、ミス青森に選ばれて意気揚々と銀行の勤めに帰っていったときに、まあ男性行員は彼女を取り巻く。ところがそんな彼女を心よく思っていない友人の行員がおりました。同性の婚姻です。嫉妬した。岩屋さんを呼び出して、その美しい顔に硫酸をかけたんです。まあ、彼女は当然逮捕され、岩屋さんは東京の警察病院に移されて、顔の形成手術が何回も施されました。入院期間は1年半だったそうです。その1年半の入院生活、もう苦しくて苦しくて仕方がないんです。なんで生まれてきたんだろう、こんなことになるんだったら生まれない方がよかった。自分の人生を呪っていた。ところがその病院に一人、とても親切な看護師さんがいたそうです。奈良本さんという看護師さん。あまりに親切なので、ある日岩屋さんがその奈良本さんに声をかけた。あなたはどうしてそんなに親切なのですか？そう聞かれて奈良本さんは、私は職務上当たり前のことをしているのですが、親切と送られたことをとても嬉しく思います。強いて言うならば、私は病院の隣の 富士見町教会に通っています。そのせいかもしれません。富士見町教会というのは日記のですね、日本キリスト教団の有名な教会です。歴代の日本キリスト教団の議長が、牧師をやっているようなですね、そういう教会なんですが、その富士見町教会の教会員だって、その奈良本さんおっしゃって、言われたんです。で、岩屋さんも、私も心の平安を得たいので、教会に連れて行ってください、と頼んで、その奈良本さんに連れられて教会通いが始まりました。聖書研究をして、そして退院の日が近づいてきたある日、洗礼を受ける決心、バプテスマを受ける決心をした。教会の牧師に相談したそうです。その時の教会の牧師さんは、島村企画。これまた有名な日記のですね、牧師さんでした。かつてサインズで連載をしてたかなんか、俳句の選者かなんかしてくださってた先生ですね。で、島村企画先生にバプテスマを受けたいって言った時に、島村先生がこう言ったそうです。あなたに聞いておきたいことが一つあります。あなたは今、洗礼を受けて、イエス様の弟子になろうとしています。そのイエス様は、十字架の上で、貼り付けになって殺されました。その時イエス様は、自分を殺そうとしている人々のために祈られました。どうか、彼らの罪を許してくださいと。あなたは、このイエス様の弟子になるのですから、あなたに硫酸をかけた、そのお友達を、許しますかと聞かれた。バプテスマを受けてキリストの弟子になるならば、キリストのように、縦も横もキリストのように、あの友人をお許しになりますかと聞かれた。当然、岩屋さんは即答できません。しばらく考えていました。沈黙していた。やがて、許します。と答えたんです。晴れて、バプテスマを受けて、クリスチャンになりました。本当に心が軽やかになった。ところが、退院した岩屋さんは、故郷の青森に帰ります。実家に帰る。もうそこでの生活は過酷でした。いろんな噂を聞くわけです。もう顔は元に戻らない。ひどい顔になった屈辱と消えることのない肉体の不自由さと痛みに苛まれ、そして前途に対する不安でいっぱいになって、友人を本当には許していない憎しみが残っていることを知ったんです。あの島村先生との対話の中では聖霊に満たされて確かに許しますと言えたのに、その場から去ってしばらく経った時に、本気では許していない、もう自分の中には憎しみとそして痛みと不安だけがあるということに気がついた。苦しくて苦しくて仕方ないので聖書むさぼるように読みました。赤線をいっぱい引いて聖句をいっぱい覚える。でも平安がやってこないんです。そんなある日、イザヤ書53章を開きました。あの苦難のしもべ、ほふり場に黙って引かれていく子羊、私たちのために打たれて私たちの代わりに死んでいったキリストを表す、あのイザヤ書53章の御言葉を読んでいったときに、光が差し込んだ。キリストはこの苦しみのすべてを背負ってあの十字架に死んでくださった。罪なき神の一人子がこの私と同じ弱い肉体を持つただの人間として、あの恐ろしい十字架の刑罰を受けられた。そして父なる神様にまで捨てられ、黄泉の底にまで下られた。それは私の罪の身代わりであった。そのことによって私は許されているのだ。もう聖書の言葉が力となって彼女の体に入ってきて、そして悟ったんです。許すのは私ではない、私こそ許されなければならないものだ。加害者は彼女ではない、私こそ 加害者なのだ。主よ、許してくださいと泣きながら祈った。って言うんです。ああ。私は、ね、彼女を許さなきゃいけないと思ってたけど、実は私こそ許されなければならない罪人なんだ。キリストはその私を許してくださったんだ。って。初めて悟った。そして、この信仰が与えられた時にですね、岩屋さんは、和歌山の女性刑務所に入っている友人に手紙を送るんです。神の愛、十字架の恵み、許し、それを解く手紙を送って、私はあなたを許してる。どうか、あなたも新しい人生を生きてください。何通も何通も手紙を送ったんですが、友人からは何の返事もありませんでした。やがて、刑期を終えて、友人は刑務所を出ます。青森県の実家に帰る。実家に帰る前に、その友人は、岩屋さんの家を訪ねたそうです。玄関で、二人向き合います。お互い認め合った時に、言葉が出ませんでした。二人とも、しばし沈黙します。やがて、友人がこう言ったそうです。あなたが手紙を何度もくれたのは、私を誘い出して殺すつもりなんでしょう。私にはもう善との希望は何もありません。殺すなり何なりあなたのしたいようにしてください。それを聞いて岩屋さんは、それは違います。私は本当にあなたを許しているんです。そう言いました。二人涙で抱き合って、それから同じアパートに住んで新しい人生を始めました。どうか許してくださいと友人がすがりついた。その友人を抱きしめながら岩屋さんも泣きました。同じアパートに住んで、ここからはこの先生の話にはない、あの別の先生から聞いた話なんですが、友人は、私は看護師になりたい、そう言います。岩屋さんは分かった。働いて友人の学費も生活費も全部岩屋さんがサポートして、友人は看護師になっていく。一緒の生活をしているときに思い出すように、友人は岩屋さんに言います。ごめんなさい、本当にごめんなさい、謝る。その度に岩屋さん答えてたそうです。いいの、もう許してるから。もしあなたとのことがなかったら、私は本当に嫌な人間になっていたと思う。自分のことしか考えない、自分の美しさを誇るような嫌な人間になったと思う。でもあなたとのことがあって、キリストに出会って、人のために生きることを知った。だからありがとう。友人はやがて看護師になり、岩屋さんはその後献身して伝道者になったと聞いています。キリストに救われた者はキリストの心に生きるんです。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きている、というこのパウロのものすごい告白のところへ歩み始めるんです。縦も横もキリストのように生き始めるですね。これが聖化、清めです。私ではなくキリストですね。我らの義なるキリストというテーマは、私を救うのは私の信仰ではなくキリストの真実。時々私には信仰があるから救われて、あの人には信仰がないから救われない、まあそんな高慢なことを考える人はいないと思うんですが、そういう思いに駆られると。でもそうじゃない。救いは恵みなんです。十字架は恵みなんです。恵みというのは、与えなき者に与えられる神の愛です。十字架によって、すべて全人類、私たちに救いが差し伸べられました。差し出された。どうか受け取ってくれ。この救いを、この許しを、この命を受け取ってくれ。信仰はそれをただ受け取るだけです。 あのエペソ人への手紙の2章の8節に、実に私たちが救われたのは恵みにより信仰によるのであるというふうに書かれている言葉があります。日本語ですと夜ってなってるんですが、英語ですと by grace through faith、 ね、恵みを根拠にして信仰を通して与える、あの救われるんだって書かれている。その通りです。信仰はただ受け取るんです。信じて受け取るんです。何の誇りもありません。ただ救いは神の恵みによる。このキリストの義、義なるキリスト、我らの義なるキリスト、今日これをもう一度しっかりと捉えていきたいと思います。私を救うのはキリスト、私をクリスチャンとして生かしめるのもキリスト。私たちに何の栄光もありません。ただキリストだけが私たちの全ての全てであることを覚えたいと思います。このキリストにあってお一人お一人の生活が本当に平安に満ちた、希望に満ちた、そして、安らかなものでありますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。